はい、説教、専属の主、増田こと先生です。
今朝私たちは特別な1週間を共に迎えています。心を合わせて聖書の言葉に耳を傾け祈り賛美をするためです。受難週と呼ばれるこの週の初めにご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。御言葉の支えをいただいてこの週の歩みを進めたいと思います。先ほど特別な一週間と申しました。イエス・キリストが十字架にかかられる週です。そして今朝はヨハネによる福音書の聖書の箇所からその一週間をご一緒にたどっています。作曲家のヨハン・セバスチャン・バッハがマタイ受難曲やヨハネ受難曲を作曲しています。それはそれぞれマタイによる福音書、ヨハネによる福音書の聖書を弾きながら、そしてその聖書に基づいた音楽賛美歌を共に作曲し、そしてそれを上演することによってイエス・キリストがたどられた受難の歩みを音楽によって聖書の言葉によって表現しています。私たちはこの今朝の礼拝でヨハネによる福音書を紐解きながらご一緒のその聖書、そしてそれに基づいて作られた賛美歌を歌っています。そのことによって主の最後の一週間を共にたどりたいと願っています。先ほど特別な一週間と申しました。この週の初めの日を主炉の主日と言っています。今日はちょうど私の後ろに主炉の葉が飾られています。教会の庭にある主炉の木の葉っぱです。エルサレムのこの主炉の日、初めの日は人々で沸き立っています。もともと杉越の祭りと呼ばれる一年の中で最も大切な祭りの日を迎えようとしているからです。それはエジプトで奴隷だった先祖がそこから解放されたことを祝う祝日です。犠牲の子羊が鴨居に塗られた、犠牲の子羊の血が鴨居に塗られた家、そこだけが神に伝えられたそのエジプトの地にあって、ウイゴが死んでしまうという難から逃れてエジプトを脱出しました。そのことを覚えて普段はエルサレム以外に生活している多くのユダヤ人もこの時はエルサレムに集まってきて、そして杉越を祝う、そういう特別な一週間で、緊張感が高まっています。その祭りはいわばユダヤの解放を求める、民族の独立を求める機運が高まる時でもあったからです。エジプトから脱出して独立してきた、だからこの時は今ローマ帝国の植民地となっているこのユダヤの人々も自分たちのもう一度民族的なアイデンティティ、私たちが神から救われた解放されたものであるということを確認しながら、そして独立と自由を求めていく、そういう機運が高まる時でもある。その一週間の初めにイエス・キリストはエルサレムへ入場されます。軍馬を思わせる馬ではなくて、平和と乳和の象徴であるロバに乗ってエルサレムへと入場された、聖書には記されていました。人々は熱狂的にそれを迎えます。この主炉の葉を道に敷いたり、そして振り入ったりして、ホサナホサナホサナというのは主よ救いたまえ、この当時使われていたそのままの言葉が聖書に残されているんです。アーメンなどと同じ、ホサナホサナ主よ救いたまえと言って人々は熱狂的に迎えました。ローマから解放してくれるメシア救い主を待ち望んでいたからです。あのエジプトから解放したモーセのような預言者、ユダヤを王国として栄えさせたダビデのような王、救い主を 人々は待ち望んでいました。イエス・キリストはこうした人々の熱狂の中、エルサレムへと進んでいきます。同時にそれはエルサレムの宗教指導者や、この当時エルサレムを統治していたローマにとっては不都合なことでした。人々がこうした熱狂の中で、それが暴動へと発展していけば、エルサレムは血でまみれることになります。おそらくローマの軍隊がやってきて鎮圧し、人々の血が流されていくでしょう。それを止めたいエルサレムの宗教的な指導者、そしてローマの統治していた人々の思惑がここには一致していました。それまでに何度もそうしたことが繰り返されてきたからです。この週の初め、人々の熱狂に迎えられたイエス・キリスト、そしてその週の木曜日にイエスは弟子たちと最後の食事を共にされます。杉越の食卓です。このあと弟子のユダによって引き渡され、大祭司の家の庭で裁かれて、ローマ総督のピラトの手に引き渡されていく。金曜日には十字架にかけられ死んで葬られる。その一週間、特別な最後の一週間です。今朝の礼拝ではその足跡を聖書の言葉と賛美歌で共にたどっています。イエスは弟子たちとの最後の食卓を迎えようとして、その家の中へと入られました。もちろん人にとってこれが最後の食卓となるか、食事となるかどうかというのはわからないけれども、聖書ヨハネによる福音書13章の一節にはこう記されています。イエスはご自分の時が来たことを悟り、ご自分の時が来たことを悟る。この時というのはカイロス、神様が与えられる時、決定的な時が今来ようとしている。それはイエスが神のもとに帰る時であり、地上の別れの時でもあります。同時にそこから新しい命が始まるという時でもありました。ヨハネによる福音書13章から十字架までの、13章から17章には愛という言葉が強調されています。31回も愛という言葉が出てくるんですね。ここでイエスが死ということを意識して、一番伝えたいと思われたことは何か、裏切っていく弟子が誰かとか何が起こるとか、そういうことではない。死を迎えるっていうことは優先、最も大事なことをそこで掴み取るっていうことです。その時にイエス・キリストが最も大切なこととして伝えられたのは愛ということなんで、他ではない、神の愛ということを伝えられました。昨年のクリスマス、ヨハネによる福音書3章16節の聖書の言葉をご一緒に分かち合いました。神はその独り子をお与えになったほどに世を愛された、独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そしてヨハネによる福音書を毎週分かち合ってきました。イエスはその愛を残ることなく示されました。ここで言われているイエスの姿は、残ることなく、そして極みまで、最後まで愛する、同時に最も強くということでもあります。耐えることのない最も大きな愛がそこにはあった、極みまでの愛があった。しかし私たちはそういうものには慣れておりません。慣れていないと言いますか、世の中にそういう揺るがすことのない、揺るぐことのないものがあるということを信じることができない。世の中に絶対というものはない、 それが私たちの確信です。そしてその通りです。でも聖書は伝えるんです。世の中に絶対はない、でも神様に絶対はある。揺るがすことのできない愛というものがそこにはある。そして私たちは愛ということを知っていると思っています。その多くの場合には感情というのでしょうか、あの人が好きだというふうなことから始まって、そこに信頼やお互いを求める、その感情は変化していきます。ある場合にはギブアンドテイクというのでしょうか、何か自分も与えることによってまた自分も受け取るというふうなことが私たちの間には起こっていくことも当然あります。それによって支えられる。そして愛というものはそういうものだと感じている。期待に応じれば愛してもらえる。自分が何かをなせばその報酬として返ってくるようなものだと感じている人もいるかもしれません。けれども聖書が伝えている神様の愛は無条件というより、むしろ受け入れず傷つけるようなものであるにもかかわらず許し続ける、そこに神の愛があると伝えているのです。12人の弟子たちとイエス・キリストが共に食卓に着こうとしています。今朝も総礼拝で同じ聖書の箇所を子どもたちと一緒に分かち合ったんですけど、みんな食事をするときにはどういうスタイルで食事に着く、今もうちゃぶ台です、畳に座るっていうスタイルはないんですね。みんなもう椅子に腰掛ける、はいって、もう全員そうでした。イエスの時代は椅子に腰掛けていたわけではありません。レオナルド・ダ・ヴィンチのあの最後の晩餐の絵がどうしてもこうテーブルでみんなが椅子に腰掛けているので、私たちは最後の晩餐っていうとテーブルで椅子に腰掛けてるっていうふうにこうイメージですぐ変換されるんですけれども、この時代の正式な晩餐というのは横たわるんですね。行儀悪いって今なら怒られそうですけど横たわる、ね、そして家に入ってくると、まあ、今私たちは衛生上手を洗いますけれども、今のように舗装された道路ではありませんから、土ぼこりやいろいろな泥がついたその足を洗ってもらう、自分で洗うんではないんです。足を洗うのはしもべ、奴隷の仕事でありました。そして足を洗われてから横たわるようにして、それぞれがこうパンを分かち合ったりするという、そういう食事のスタイルでした。ここで今食事食卓に着こうとしている12人の弟子たちと共に食卓に着こうとしているイエスは立ち上がりました。そして上着を脱いで手ぬぐいを取って腰にまといました。たらいのようなものに水を張って一人一人の足元にひざまずいていきます。一人一人の足を洗って手ぬぐいでそれを拭って拭き始めました。みんなはあっけに取られました。これは奴隷の仕事ではないか、しもべの仕事ではないか。それはこの先どのようなことが起ころうとも私はあなたを受け入れ許し、あなたとの関わりが断たれることはないという印でした。足を洗われた弟子の中にはペトロもおります。このあとユダヤの指導者にイエスを引き渡していくユダもおります。イエスが足を洗う一人一人というのはそういう一人です。逃げ去ることにおいて、イエスを捨てていくということにおいて、その他の弟子にも変わりはありません。ユダはよく裏切り者だとそう言われることがありますけれども、聖書には引き渡すという言葉で記されていくんですね。引き渡したという意味において、ペトロも知らないという形でイエスを引き渡し、そして ユダヤの宗教的な指導者たちも、あるいはポンテオピラトも引き渡していった、そう聖書の言葉には記されていきます。ユダはおそらく誰よりも愛という言葉で限界を持っている私たちの姿だと思うんです。ユダという人はこの十二弟子の中では財布を預かっている人だというふうに記されています。おそらく集団の中でお金を預かってやりくりしていた合理的で先の見える人物だったと思います。そういう人がイエスに自分の理想を生涯をかけて従ってきた。でもだんだんとその様子が変わってくるのです。救い主としてみんなから信頼されて、そしてこの人ならばと思った人が当局から追われるようになっていき、そしてイエスを十字架につけろという言葉の中で彼はこの後追われていく。自分の理想が裏切られたと思ったかもしれません。その中でユダはイエスを引き渡していくということが起こっていきました。愛という言葉に限界を持っていたのはユダでありますし、そしていろいろなことを合理的に考えて無益なことはしないという私たちでもあります。そうです、イエスは弟子たちを、そして私たちを愛してくださいます。この上なくと聖書には書かれている。これは極みまで、極限までということである。同時に終わりまで、その目的を達するまでということです。それは永遠の命を与えられ終わりの日に復活するまで愛し抜いてくださる。ヨハネによる福音書はそう伝えています。食事の前に足を洗うという仕事はしもべの奴隷のする仕事でしたから、ペテロはここでつまずいたのです。イエスと弟子たちは師と弟子という関係でした。使えるのは弟子たちです。ですからペテロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、戸惑って言っています。イエスは、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言われました。この後で分かるようになるというのはとても大切な言葉です。そうです、その時には分からない。特に愛と死ということはその時には分からない、後で分かるようになる。愛されている、許されているということがどれほどのことなのかということは今あなたには分からない。今目の前に見えていることは、イエスがまるで奴隷がするように身を低くしてひざまずいて汚れた足を洗っている姿。しかしそういうことの中にあって、イエスは一人一人の足を洗っていかれました。それは私たち自身の姿でもあります。ペテロはこの時に、私の足など洗わないでくださいとこう言うのです。しかしその時に主イエスが言われたのは、もし私があなたの足を洗わないならば、あなたと私は何の関わりもなくなる、そうおっしゃったんですね。人は誰でも他の人に見られたくない醜い部分、弱い部分、そういうところを抱えています。だからこそその汚れたところを誰にも見せないで自分だけで解決しようとする、自分が何とかしようとするのです。それが私たちです。そしてこのペトロの言葉です。触らないでください、触れないでください、それは私が人には見せたくないところなの。そして自分で何とかしようとしています。でもイエスはこうおっしゃいました。あなたがもし足を洗われないなら、私とあなたは何の関わりもなくなる。あなたの足を出しなさい、あなたの汚れたところを出しなさい、そう言ってペトロはイエスキリストに足を洗っていただいたのです。私たちにとってペトロの言葉はまるで謙遜な人のように響きます。でもそうではない。私は自分の問題を全部自分で解決して、私は自分の荷を終えて、 私はあなたの救いは必要ありません。イエス・キリストはそのことを、私とあなたは何の関わりもなくなるとおっしゃったんです。信仰というのはイエス・キリストに足を洗っていただくことです。何か到達して、何かが分かって、何か全てのことが私自身の中で全部解決ができて、そして信じるという信仰のあり方を聖書は書いてないんです。信仰というのはイエス・キリストに足を洗っていただく体験のことです。私は弱さを抱え続けているし、私は醜さを持っているし、拭えない傷がある、そして解決のできない課題を抱え続けているけれども、その私の一番醜いところをイエス・キリストは足を洗ってくださるのだ。その恵みを私たちはただひたすら受ける、受け入れる、それが信じるということです。それ以外の何者でもない。そしてペテロはこの時足を洗っていただきました。でもここでペテロって面白いですね。いつもおっちょこちょいで私大好きです。私もそういう人だなと思って、ついこう、では足だけではなく全身もってこう言っちゃうんですね。言わなきゃいいのに。でもそう言ったらイエスはここで、もうすでに清いのだからそんなに洗わなくていいよって、まあそんな感じでこう言われたわけですね。洗礼を受けても私たちはつい、あれも足りない、これも足りない、これもできない、あれも足りない、完全なものから程遠い、そう思ってしまいます。誰も完全なものになるために洗礼を受けたわけではないんです。イエス・キリストに足を洗っていただくためです。許していただくためです。受け入れていただくために、私たちは洗礼を受け、そしてイエス・キリストが今足を出しなさいと言ってくださっているその言葉に委ねていくためです。私たちの間に絶対はない、でも足を洗ってくださるそのイエス・キリストには絶対の愛というものがそこにある、信頼して委ねていくのです。ヨハネによる福音書は水ということをずっと印象的に語ってきました。ヨハネによる福音書の2章では、あの水が結婚式のブドウ酒に変えられていきましたね。永遠の命ということが生ける水として語られました。あのシカルの井戸端のところで、サマリアの女性とイエスは生ける水についての対話を進められました。イエスこそが生ける水であると宣言され、そして今ここではこの水は私たちの弱さと醜さを拭うものとして、許しを与えるものとして使われているんです。私たちは、そして弟子たちもイエスを受け入れない可能性を生きていますし、事実として繰り返しそのような罪を犯しています。この時の弟子たちもそうでした。しかしもう一つの事実として覚えておかなければならないことは、私たちは肉を持って限界を持って生きているものだけれども、同時に主イエスの恵みによって選ばれ、全身を洗っていただいたものであるということです。受難節の40日間は時として悔い改めの時、そしてイースターに洗礼を迎えるための準備期間とも言われます。それは私たちが自分で自分自身を救っていこうというその態度から、神様の愛にもう一度自分を振り返り委ねていこうという期間なんです。神様の愛がどれほど私たちに降り注いできたのか、それは自分一人で気づくことはできない。私たちは私たちを支えてくださる方や聖書の言葉と出会いながら、そのことに気づいていくことができるのではないでしょうか。それを悔い改めと言います。自分の中のできなかったことや自分の中の不完全さをあげつらっていくことが悔い改めではありません。これは私たちがよくやる反省です。悔い改めと反省は違います。反省というのはいつまでも自分が主人なんです。自分ができなかったことをこうやって数え上げていく。でも悔い改めは、神様が私のことをどれくらい愛してくださっているかということに気づいて恵みを数えていくことです。それが私たちにとっての悔い改めです。 後になって分かること。弟子たちはこの時、愛ということが抽象的なものではないということに気づいた。足を洗われて、その水の冷たさ、イエス・キリストのその手のぬくもり、手ぬぐいでぬぐい取ってもらった時に、愛というのは具体的で使えるものの姿。ここからキリスト教ではサーバントリーダー、使えるしもべ、その姿でリーダーとなっていくということを導き出していきました。イエス・キリストはそして言われたのです。私があなた方にした通りにあなた方にもするようにと模範を示したのである。私たちを互いに愛し合う家族として結びつけてくださっている主イエスの愛がそこにはあります。ヨハネによる福音書は、人を愛して自分自身を与え、人の罪を覆い、人に仕えるものであり続けた主イエスの生涯を、専属足を洗うイエス・キリストの姿で凝縮して伝えています。大切な教えを伝えるために、主イエスは師弟関係を逆転して、むしろ低いものとなって私たちに伝えてくださった。そして最も低いところに下られたのが十字架です。この世の中で想像しうる最も低いところに主イエスは下ってくださった。誰一人救いから漏れることのないようにです。こんな人なんて救われるはずがないだろうっていう人は一人もいない。十字架の刑というのはそういうものでした。そこにあって、一番そこにいてイエス・キリストは支えてくださる。救いというのは私たちが登っていって、自分を高めていって到達するものではありません。自分の姿というのを受け入れて、どんなに低いところに行っても、その一番底のところで支えてくださるイエス・キリストの愛があるという、そのところに私たちが底なし沼にズブズブと足を取られていくような中にあっても、最後のところでコツン岩に当たっていく、そういうところにイエス様の愛がある。そこに十字架がある。私たちは受難週の歩みを続けています。それはイエス・キリストの愛と出会う週であります。そのことをご一緒に分かち合っていきたいと思うのです。木曜日にはこの礼拝堂で最寄り教会の合同受難週の礼拝が行われます。専属木曜日です。聖餐式が行われます。この近隣の教会、共同北教会や千歳ヶ丘教会、千歳船橋教会、松沢教会、祖師ヶ谷教会といった方々がご一緒にこの礼拝堂に集まって聖餐を祝います。どうぞ皆様も木曜日の夜、このところでイエス・キリストの受難と、そしてそこに表された神様の愛を分かち合う時を持っていただけたらと願っております。イエス・キリストがこう言われました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。教会の始まりがここにあります。そして私たちは、すべてのものが揺れ動いているこの世界、社会の中で動くことのない、その土台と神様があふれさせてくださっているその恵みの愛の中で、この一週間をご一緒に過ごさせていただきたい。来週はご一緒にイースターを祝いましょう。どんなに絶望的なところがあっても、それでも私たちは希望を持って生きる、そういう一人として神様が招いてくださっていることに信頼して、イースターの礼拝を迎えさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちを愛し、極みまで私たち一人一人の上にあなたの愛を注いでくださることを信じて感謝をいたします。あなたの愛に身を委ね、またその愛を伝えるものとなさせてください。祈られましたように、世界の現実の中で対立と紛争と血が流されていることを私たちは知っています。神様、 あなたがどうぞそのところにあって戦いをやめさせ、そしてあなたが求め成り立たせてくださった和解が与えられますように、産むことなく祈るものとならせてください。私たちの中にあるさまざまな課題の中にあって、時として光を失ってしまう私たちです。しかし主よ、私たちが自分の絶望に浸るのではなく、あなたが与えてくださっている希望へといつも目を向けていくことができますように、繰り返し招いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。